立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週はゲストに発酵シスターズ鈴木陽子さんと松藤敦子さんのお二人をお迎えします。発酵シスターズの発酵とは納豆や味噌など発酵食品の発酵共に発酵マイスターの資格を持ちで誰もが日常で活用できる発酵レシピの研究活動をしていらっしゃいます。今日は発酵シスターズ鈴木陽子さんと松藤敦子さんの2人をお迎えして体に優しい発酵食についてお話を伺いながらこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース。お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストは発酵シスターズ鈴木陽子さんと松藤敦子さんのお二人です。さあそれでは簡単に自己紹介をお願いします。では鈴木さんから。
はい、発酵シスターズ姉の鈴木陽子です。よろしくお願いします。
お願いします。そして松藤さんお願いします。
発酵シスターズ妹の松藤敦子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ発酵シスターズというふうにも言ってますが姉妹なんですか？
いや全然姉妹じゃないです近所のママ友です。
本当ママ友のお二人ということで、でも実はね、はい、私もお二人とは長いお付き合いということで、で陽子さんとも本当長いお付き合いなんですよね。
もうかれこれ長いですね。何年だ、うん、20年ぐらいになりますかね。
近いの本当よ。
あ怖い
お仕事一緒にさせていただいたんですもんね。
そうですね、
うん、はい、そうサッカーなどのねリポーターとしてね本当にいろいろ教えていただいた陽子さんとそして敦子さんとも長いお付き合いなんですよね。
私たちもう30年近いですよね
30年も経つの。
私が中学校2年生、ね、中学校1年生なので
年齢がバレちゃう
本当だ。でも同じ部活でね
世田谷のね中学校で、はい、同じ部活をしてました。
そしてね、はい、今こうね母になってまた改めて一緒にねお話ができてこう共演させていただけるのが嬉しいので今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そもそもではあるんですが発酵シスターズっていうのはどんな活動をしてるんですか？
まあ、一言で言うと発酵食品の魅力を、うん、皆さんに伝えるっていうことなんですけれども、発酵ってちょっとね難しいとか手が出しにくいっていうイメージがあると思うのでそこを払拭したくって、まあ、ママ中心ですけれど もう世田谷のママたちにですね腸活もできるこの発酵調味料をねどんどん使ってほしいっていうのでこう使い方とかコツをねお伝えしている活動をしています。
結成のきっかけだって発酵学んだきっかけとかっていうのは、は
い、いや私そもそもお酒が好きなんですね。
知ってる
、まあ、お酒も発酵を利用した素敵な飲み物でして、
う
ん、で、まあ、そこからあるお酒の PR をすることになった時に、うん、発酵なんか資格持ってる方いないかなと、そしたらたまたま近所のママ友のうちでお茶してたら目の前にいた陽子さんが発酵マイスターですっていう感じで
たまたまね、
はい、じゃあちょっとなんかお願いできますかっていうところから、うんうん、待てよと自分もこれは学んでみたいぞとなりまして、うん、半年ほど をかけてですかね、
う
ん、
そうだね
後に、
うん、
はい、
あちらも
日本発行文化協会の、
うん、発行マイスターという資格を、はいはい、私の後を追って、はい、取っていただいて、せっかくね資格取ったからじゃあ2人でこの知識を広げていこうよっていう感じになって、トントン拍子に、
そうなんです、もうみんなを巻き込んじゃえ、はい、発酵色に染めてしまえっていう感じで、
発酵に、
はい、うん、活動し始めました、
ね、まだね私たち出会っても2年ぐらいですよね、2年弱ぐらい、
すごい出会いですね、うん、でもそこからトントン拍子 で今活動をしてるけど、陽子さんでもそもそもその発酵マイスターを取ったきっかけっていうのは、
あ、それはですね、私あの産後下の子を産んでからすごい自分が体調不良があって、それがまた原因がわからないなんとなく不調みたいな不調がずっとあって、でこれはなんかこう自分の体の中がちょっとおかしくなってるんじゃないかなっていう感じでですね、でまだその時はそこまで腸活腸活って言われてなかった時代だったと思うんですけど、あのいろいろ私調べるのが好きなので、体のこととかその食のことだからやっぱり発酵食品で腸を整えることがいいんじゃないかなって思って、うん、じゃあ発酵ってなったら何か資格があるんじゃないかなってまた調べて、それであの発酵マイスターという資格に出会ったっていう感じですね。それまでねどっちかというと発酵食品苦手なタイプだったんですよ。あの酒粕の味とか匂いとかちょっと苦手で、うん、だからその苦手を逆にちょっと知ったら好きになるかなっていう、うん、あのちょっとした好奇心、うん、それをきっかけに学びに行ってみたらドハマりしました。
へ、ね、奥深さっていうところもあったりするだろうし、
いや深いですよ発酵は。
でもそういった情報をワークショップだったりでもね、うん、伝えてることももうされてるんですよね。
そうですね、
うん、どういったワークショップの内容をやってるんですか。
やっぱりこう教えても皆さんが実生活で使えないと意味がないかなと思うので、本当にも手軽な塩麹とか醤油麹とかそういう麹を使った発酵調味料の作り方っていうのをまあ基本のレッスンとしてやっていて、うん、そこからまあ波及してちょっと応用編でお味噌作ってみたりとか、水キムチ作ってみたり、うん、豆板醤作ってみたりっていうのはまあ季節ごとにやっています。
すごい目白押し。またね敦子さんも座学を教えたりとかね、皆さん本当に食い入るように話聞いてくれてますよね。
ありがとうございます。私はもともと化粧品作りをしていたので、うん、あの理系の方面で発酵が好きっていうのもあって、まだまだ未知の世界なんですよ。この世の中で知られてる菌の数っていうのも本当に数パーセントにしか満たない、うん、でこれがこれから今後未来どんどん物が足りなくなってったり、 SDGs は SDGs 言われてますけれども、廃棄するものだったりを利用しながらまた菌の力を利用してお薬の代わりになったりとか、そういった素敵な未来がこれから、ね、迎えられたらいいなというところで勉強してるのもあって、なんか一つでもそれなんだろう、みんなが生活に取り入れられるヒントを座学の方で学んでいただけると嬉しいなと思って活動してます、
ね、菌活腸活って話題ですもんね。発酵にも理系とかもあるんですね。すごい面白い、ね、
いや発酵はね結構科学とかそっちの世界ですね。私そっちが弱いので、はい、もうそれは頭脳派のあっちゃんにお任せして、いやいや私はあの料理担当みたいな感じで、うん、あの分担してます、
うんね、本当ワークショップもねお二人の色が出ていてとってもね面白い講座でもあるので、また後半でお話をたっぷり聞いていきたいなと思っています、はい、ということで陽子さんも敦子さんもね肌も綺麗だしもうそれでね眼福なの私もうね目の保養でいつもね嬉しいんですけれども、あの私もね実際にワークショップ参加もさせていただいたんですが、いろんなレシピ教えていただいてますが、皆さんにもぜひお伝えしたいということで、誰にでもできる発酵レシピ教えていただけますか。
まあ、あの発酵調味料って全て楽うまにつながるものなんですけれども、もうその中でも一番簡単なのが醤油麹、買ってきていただければすぐできるレシピで、ゆで卵を醤油麹でちょっとこうまぶしてくるんでおくと、それをまあ半日ぐらい置いていただくとですね、簡単にこう味わい深い味玉が出来上がります。
絶対それ美味しいじゃないですか。
おつまみにもいいし、お弁当のおかずにもね、ちょっと卵半分に切ってちょんって乗せておくと、うんうん、あのご飯が進む味玉になります。もうねレシピというほどのものでもないですよね。
ね、
う
ん、でもほんと2人が教えてくださる米麹のこのアレンジでいろんな世界広がりますよね、
うん、もう勝手に旨味を出してくれるので、卵の中も特にタンパク質の塊じゃないですか、白身の部分、
うん、
そこを麹の菌の力で分解してくれて、 アミノ酸に変えてくれるので、うん、旨味たっぷりの卵に変わるんです。一瞬で。
そうなんです。
より美味しさも増して、はい、旨味も増すんですもんね。いいとこ取りじゃないですか、
うん、
ね。でもそういう醤油麹って聞くと売ってもいるんでしたっけ、
うん、あ、はい、塩麹と醤油麹って大体どこのスーパーにでもありますので、うん、もちろん手作りしていただくのも簡単にできるんですけど、まあ、手軽なのはね、うん、スーパーで買ってきていただいてでも全然大丈夫です、
うん、
あとねもう一つ伝えたいのが、うん、ちょっとね生臭さとかお魚苦手だなっていう方におすすめなのが、そのお刺身用のサーモンとかマグロとか買ってきていただいて、それをね醤油麹とごま油かなんかをちょっと入れてあえていただくだけで、その魚の生臭さもなくなるし、さらにその味わい深い旨味と甘みがね加わるので、それもねご飯が進む一品になります。
もうスライスした新玉と混ぜて、それをご飯に乗っけて卵黄ちょんって乗っければもうめちゃくちゃ美味しい丼ができますよね。
うわー、
そうそう、アレンジ自在、う
ん、はい、でも聞くだけでもあ簡単だしできそうみたいな、うん、
混ぜるだけ、
ね、そうなんです。それが発酵の魅力なんです。
そう、
そう、
小細工必要ないんですよ、発酵調味料があれば。
へー、だってそれこそね今の魚介もそうですし、お肉も変わってきますもんね。
あ、そうですね、お肉の漬け込み、唐揚げ作る時とか、うん、豚のちょっとね固めのお肉なんかも漬けとくだけですごく柔らかくなるので、うん、それをねトースターとかでグリルするだけで美味しくなったりとか、
うん
うん
うん、
だからね節約につながるんですよ。あの高いお肉、刺しがいっぱい入った高いお肉じゃなくていいっていう。
そうか、
安いお肉を美味しくできるので主婦の味方ですね。
本当だね、主婦に優しい、ね、本当にスーパーお買い得なお肉を買ってもより美味しさが増す。
そうなんです、
そうなんです。あえて美味しいお肉買う必要がなくて、うん、淡白な、ね、うん、お肉で十分、
むしろそっちの方がっていう時もありますよね、うん、
ね、ありますね。
そうなんだ、
うん、
ね、美味しさもあるし健康にもいいしということで、やっぱり取り入れることで体の変化もあるんですか。
あのね、発酵のメリットって本当にたくさんあって、代表的なのが5つあるんですけど、うん、紹介してもいいですか。
はい、教えてください。
あの今言った美味しさアップもそうなんですけど、うん、あの保存性がアップしたりもします。あの日持ちするんですよね、ひき肉なんかこう混ぜ込んでおくだけで、あの足が早いひき肉2日ぐらいでねダメになりますけど、 それがね3日4日ぐらい大丈夫だったりするし、あとはあの消化吸収もアップします、うん、あの分解するってね先ほどお話ししましたけど、タンパク質が分解されるので、うん、あの消化にかかる時間がね短くなるんです。そうすると体の負担が減りますよね、
うんうん、
あとはね栄養アップ、実は麹ってビタミンとかあのすごくいろんな栄養素を含んでるんですね、うん、それを取り入れることができる。であとはまあ腸内環境が本当に整うので、私たちもね便秘知らずですよね。
本当、
いや本当若い時ねダイエットのしすぎとかで結構こう体調の不安定に悩まされたんですけれども、うん、発酵を始めてから私本当体重の変化もあんまりなくなったと言いますか。
本当に
全てが安定してるかも。
はあ、そう、
はい、
ね、もうあの敦子さんも陽子さんもスラッとしているので、でも本当にご飯大好きもうね伝えてらっしゃるじゃないですか、
はい、食いしん坊です。
それで仲良くなりましたよね、
はい、そうそう、
ね、食いしん坊つながり、
そう食いしん坊つながり、もう美味しいもの大好きだもんね、
はい、常に打ち合わせという名を使って、うん、どこで打ち合わせするカンコランチみたいな、
そうそう知ってる、インスタグラム楽しそうな打ち合わせが伝わってきて本当に。でもそれだけね、うん、食も楽しみながらで健康でいらっしゃるから、うん、本当それが一つの引き込まれる、ね、魅力でもありますよね、
うん、私たちね、うん、ストイックじゃないんですよね。
そうなの、あの頑張らないんです私たち、はい、緩いのが好き、
うんうんうん、そこがテーマ、
うん、甘いものだったりとかいろんな、うん、あのまあ、体に本当はねちょっとね良くないかなと思いがちなものも、うん、というかあの、うん、ちょっとダイエットには不向きかなっていうものも食べたりもするんですか。
全然食べますよ、
すごく食べます
本当に
その後に消せばいいんです、
うんうん、確かに。そっか、会長だからこそっていうこともありますもんね、
う
ん、はい、
そう、腸が整ってると少しねジャンクな生活しても解毒できるんですよ、うん、自分の体で、
うん、麹菌ってすごくビタミン B 群をたくさん出してくれるので、うん、その糖質だったりタンパク質だったり脂質っていうものを分解してくれるわけなんですよね。なので常にこう体に入れて循環させる、でさよならする、
うん、そうだね、
はい、
何かそういった、ね、あのダイエットとかも薬があったりとか、うん、いろんな、ね、方法があるけれど自分の中の菌に頼ることが
味方にして、
うん、
そうなんですね。腸活ってなんかこう腸を整えるだけじゃなくて、うん、こう消化力とかもアップすることがつながるかなと思うんですよ、その体調管理に、うん、なのでそれがね麹を使った調味料を無意識に毎日取ることで、うん、自然と頑張らなくても腸活 消化力アップができちゃってる、
うん、徐々にちょこちょこ取り入れることで、うん、住みやすくていい環境ができるんですよね、うん、今日100取りました、明日0です、これだとちょっとあんまり意味がなくって、うん、本当にちょっとずつでいいんで生活の中に取り入れることで、うん、腸の中にその菌ちゃんが住みやすくなって、徐々に徐々にいてくれるようになるので、やっぱ長くね続けていけるように緩くやっていきましょう、
そう、頑張ると続かないから ね、
そうね、ちょっとした意識がねまた健康にね導いてくれたりもしますもんね。ということで、あっという間の時間だったので、また来週たっぷりとお話聞いていきたいなと思います。さあ今日のゲストは発酵シスターズの鈴木陽子さんと松藤敦子さんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。
ではここからは塚田雅代さんの町レポコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。今回は夢メッセージをくださった方に会いに行ったようですよ。それでは読んでみましょう。雅代さん。
はい、リポーターの塚田雅代です。今回は皆さんから寄せられた夢メッセージをご紹介するために、実際にメッセージをくださった方に直接会おうということでやってきました。まずはメッセージからご紹介します。ラジオネームナナさんからです。昨今全国規模で獣害被害のニュースを目にすることが多くなっております。その中で獣害被害解決で駆除され捨てられるだけの鹿廃棄ゼロ、命をありがたくいただく利用率を 100% にしたいという思いで鹿肉メニューを作り、 SDGs の取り組みをさせていただいております。アンテナショップの役割を担う路面店をオープンします。ぜひ皆さんに知っていただきたいということでメッセージをいただきました。ナナさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、私はですね、今ちょうど駒沢公園から徒歩5分、もうちょうど駒沢公園通り沿いにあるんですが、伊賀流ジビエ駒沢本店にお邪魔しました。まずは改めてどういったお店になるのか教えていただけますか。
はい、伊賀流ジビエ駒沢本店では、皆様に鹿肉の魅力をもっと知っていただくために手軽に試せるお惣菜を用意しました。
やはり鹿肉というのは普段皆さん馴染みがないと思うんです。実は私北海道なので、北海道の人だと意外とよく、まあ、口にすることがあるので抵抗ないんですけれども、やはり都内の方ですと鹿肉、え、どんなのっていうところがあると思うんですね。
はい、そうですね、やはり鹿肉自体がまだ知られていないのと、ジビエと言われると臭みがあったりとか癖があるということが思っている方が結構いらっしゃると思うんですが、伊賀流ジビエでは猟友会の人と約250人の方と、連携をしていまして、加工施設も、鹿肉の専門の加工施設でやっています。そのため、鮮度だったり臭みをなくす、ことにはかなりこだわりを持っているので、他の鹿肉と比べてものすごく新鮮で美味しい鹿肉の概念を変えていただもらえるような鹿肉となっております。
実際にその鹿肉のこう栄養面というのはどうなってるんでしょう。
はい、鹿肉の栄養素、こちらもまだまだ知られていないと思うんですが、実は牛肉よりもカロリーが半分約、鶏肉に関してはカロリーは同じ、タンパク質もほとんど変わらないんですが、アスリートなどにとってほしいカルニチンだったり鉄分、こちらが鶏肉に比べてはるかに高くなっております。そのためアスリートや、美容健康に気遣う方たちには、とても魅力的な栄養素となっています。
では実際に例えばどういったメニューが並ぶんでしょう。
はい、 伊賀流ジビエ駒沢本店では、もっと鹿肉に触れていただきたいということで、手軽に試せるような、例えばワインに合うお惣菜リエットだったりとか、テリーヌ、あとはミートボールだと食べやすいものをご用意しております。またあとアスリートの方に向けては鹿肉のお弁当も用意しています。しかも、冷凍弁当になっておりますので、レンジで、すぐ温められて食べていただけます。
実際にちょっと私も食べてみたいのですが、こちらは何でしょう。
はい、鹿肉のミートボールとなっております。こちらは、我が社が提携しております、予約の取れないレストランのシェフが監修しております。
いただきます。本当にこうあっさりしているところにちゃんと肉肉しさも残りつつ食べやすいですね。
はい、鹿肉は赤身のお肉なので、ものすごくさっぱりしていて、しかし、ジューシーで食べ応えのあるお肉です。
もうこれは本当に美を気にする女性にも、もちろん先ほどおっしゃっていたアスリートの方にも本当に最適だなというメニューですね。
はい、ぜひおすすめしたい鹿肉です。
はい、では最後にぜひこの夢に向かっての思いをお願いします。
はい、鹿肉の魅力を、皆さんにもっともっと知っていただき、身近に感じていただけるようなお店にしていきたいと思っております。はい、ぜひお越しください。
はい、ななさんにはクオカード1000円分をプレゼントします。ということで今週は伊賀流ジビエ駒沢本店からこのジビエ料理をご紹介しました。ラジオネームななさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿肉って栄養価高いんですね。もうそれは食べるしかない。ありがとうございました。リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。また番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。